8時マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハンでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
ってことで今日はアクアがいないんですけれども、
はい
はい、なんででしょうまあちょっと個人的な事情というか、
はい、
まああの受験生的な事情で今日はお休みということでですね、
はい、
まあ全国の受験生の皆さんも頑張ってほしいですね。はい、いい春を迎えられるようにしっかり努力していきましょうということで、
はい、
はい、ですね、まああの2月という今月はまあね、立春とか旧正月とかまあいろいろまあバレンタインとかありましたけれども、まあね、中国ではね、こういう旧正月をね、春節と言ったりしてですね、まああのお正月以上にお祝いしたりする風潮があるみたいなんですけれどもね、まああのそういうのも全て明けて、まあ世界中で年が明けたみたいな感じになっておりますね。まあ本当にね、世界中でいい一年にしていきたいなとますます思うわけですけれども、ヨハンはどんな一年にしていきたいですか？
はい、今年の初めにそんな話なかったですかね。
さらに中国でも都市が明けたことを踏まえて、もっとワールドワイドな、個人的なんじゃなくてもっとワールドワイドな感じでね、
はい、
はい、
もっと世界を広げたいと思います。
自分の守備範囲を広げるみたいな、
はい、
どんなことに挑戦していこうと思ってる？
今のはかなりこうお茶を濁しに行った、う
ん、あんま突っ込まんといてほしいみたいな。
はい。
そうかそうか。
はい。
なるほどね。まあいろいろ興味持ったことにね、皆さんにも、ね、勉強していってほしいなと思います。ね、はい、あの、そういうのを始めるのにもね、最適な時期になりますんで、あの、今月とか、3月とかね、4月もそうですけれども、まあね、いろいろ種をまいていきましょうということでね、そういうお話をしていきたいと思います。ということで、今月もやっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。この番組は、インターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
修山の開運朗読コーナーということで、まあ、アクアがお休みということで今日は僕が朗読やりますということで、福田修山の英声によって皆さんに開運していただくコーナーですということで、原稿はヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか？
はい、皆さんご存知、大道ドリンコの自動販売機のお話です。
あ、大道ドリンコ、
はい、
あの喋る自販機のやつですね。
そうですね、
あ、
ね、なんかいろんなことを話しかけてきてくれる。
そうですね、
はい、
嬉しい、優しい、
優しい、
あの自動販売機、
はい、
はい、それをテーマに、
はい、
なるほど、わかりました。バッチリ練習しましたんで上手にいや、さっき出来上がったばっかしてね、本当に、ちょっと頑張っていきたいなと思いますということでね、早速いきたいと思います。はい、
はい、
大道ドリンコ。訳あって俺は今大道ドリンコの自販機の中にいる。この自販機は喋るタイプのやつだったんだが、俺が中に入った時に AI が壊れてしまったらしく、全く喋らなくなってしまった。無言だと怪しまれるから代わりに俺が返事をしているんだ。む、人が来たぞ。こいつはポイントカードを持っている。ならば返答パターンはこれだ。
いらっしゃいませ、お久しぶりです。元気にしていましたか？
普段返事がないのは寂しいものだが、俺の場合は違う。今の俺は自販機なのだ。返事がないのは怪しまれていないことの現れだからな。む、こいつコーヒーを連続で5本も買ったぞ。まさか全部一人で飲む気か？
そんなに買うとお体に触りますよ。
しまった、今のは余計だったな。しかし幸いこいつも怪しんでいる様子はない。ひとまずは無事のようだな。
ありがとうございました。また来てくださいね。
終わりということでですね、はい、もう本当に
はい、
大変緊張しましたが、今日も先生に登場していただきましょう。ジャズ術つなぎでおなじみのシャーリーさんです。お願いします。
いや、世界的に イベントのあった夜、私は39度。寂しいな。そんな時に喋る自動販売機があればとても幸せだったかもしれません。こんばんは、シャーリーです。とても今日は先生、
はい、
楽しめたんじゃないかな。
楽しかったですね。意外とやり始める前はとか、もう初めはね、どんななんかこう寒い感じになったら嫌やなと思って文章短めにしてくれみたいなお願い事をしてたんですが、なんか乗ってきた感じはありました、
うん、リスナーの皆さんもちょっと意外な塩山先生の一面が見えたんじゃないかなってね。ひょっとすれば塩山先生のような自動販売機が我が家にも一台あればいいかななんて思っている女性のファンもたくさんいるかもしれませんね。
かもですね。
いやいやいや、かもではなくてというところなんですけども、
はい、
まあとてもストレートな、分かりやすい、はい、ひねった部分がまずなくて、
そうですね、ストレートな、
はい、
ストレートな感じです、
ね、ストレートな、
喋る自動販売機があればとっても楽しいんでしょうけども、何かそこでね、なんか違うことを言えばね、
はい、
なんか会話が面白くなるんじゃないかななんていうね。
そうですね、
ありがとうございました。そしてそこから始まる何か、その購買者とその生身の人が入った自動販売機の会話があるっていうね、そこに何かドラマティックなストーリーが生まれてくるっていうね、なんかそんな展開がひねってもよかったかななんて私は思ってしまいましたけども、そこは塩山先生のちょっとお茶目なキャラクターに魅了されてしまいました。
いやー、もう一役出てくる話ですからね、今の僕の難易度がさらに上がります、ね、
じゃあアクア君のその、はい、緊急事態の時にはまだ ねちょっと一人船に二人したシナリオを書いていただいたらもっと面白くなるんじゃないかなっていうかね、頭の中が混戦する先生が見てみたーい。以上でございます。
いや本当にね、自販機の声やるときはやっぱね、ちょっと最初世界のって来てたんで、ちょっと世界のつながりでね、
はい、
世界の鍋やつ3を言ってる世界の鍋やつを意識して喋ってましたね。いらっしゃい。
いや、それはねとてもね、はい、素晴らしいこと。これはアクア君にもよく言うんだけども、はい、その人物になりきる、もしくはその何か自分のイメージした人になりきるって話をすると、ね、伝わり方が全く変わってくるっていうのがあるんですね。あくまでそこは自分で喋っている分であるんだけども、そこにいるのは実は自分ではないというね、もう一人の自分がそこに存在するんです。そうすると新しいね、まあ、価値観というんでしょうかね、潜在能力っていうのがひょっとしたら出てくる可能性が大いにあるので、はい、お聞きの皆さんも今の自分とは違う自分っていうのをどんどん出す練習なんかをされると ねもっとね、世界観が広がってくるかもしれませんね。楽しみです。
はい、もう皆さんにもどんどん朗読やってほしいと思います。いろんな自分の可能性が、思いがけないものが開かれていくかもしれないでね、はい、そんな感じで皆さんにもやってほしい朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーです。ということで、3月の開運法なんですけれども、3月は弥生と言われておりましてですね、草木がいよいよ茂る頃という意味でですね、世界で年が明けて、本当に、新春というような年、月になりますね。はい、ということでですね、3月はさらにね、二十四節気でいうところの啓蟄っていうね、そういう暦の時がやってくるんですけれども、それはどういう意味かというと、土の中の虫が出てくるっていう意味がありまして、草木が生えてくるのと同時にですね、虫も、ね、春を感じて地中から出てくると、ね、草も虫も、春を感じて出てくるということでですね、どんどん春真っ盛りになっていくというような感じでですね、皆さんは、そういう春の気をいただくっていうのを一つね、3月はテーマにして過ごしていただければ、よりね、自然の力をいただいて、日常生活にもその力が循環して、やがてまた自分にも返ってくるようなね、運気の回転が、大きな回転が起こると、その一つのきっかけとしてね、 一つのきっかけとして自然の木をいただくという、そういう時期にしていただきたいと思います。まあ、一つねイベントとして分かりやすいのが花見がありますね。花見はまあ桜がメインなんですけれども、その手前には梅がもう咲いておりましてですね、梅の花見っていうのも一つ重要な行事になっております。というのも、もともとは、桜より梅の方が花見としては人気が高かったというかメインだったみたいな。まあ冬が明けてね、最初に咲くメインの花が、まあ、梅だったということもあったりとか、まあ、中国から昔日本にやってきた珍しい花だったみたいなところもあってですね、奈良時代ですね、奈良時代の日本では、梅見の方がまだメジャーだったようで、まあ、当時書かれた歌集である万葉集ですね、万葉集には、梅を呼んだ花が100種に対してですね、桜を呼んだ花が40種と、まあまだ梅の方を呼んだ歌の方が多かったということでですね、梅の実が人気だったっていう感じですね。で、まあその奈良時代から、まあ、都が京都に移って、平安時代を迎えるわけですが、この頃に書かれた古今和歌集という歌にはその桜の歌が40種で、桜の花が100種で、梅を呼んだ歌が40種ということで、まあ40対100のバランスが逆転しているということらしいんですけれども、両方楽しんだらいいわけですけれども、まあ、桜を見るときは平安の、ね、国風文化が花咲いた平安の心で読むと、そしてですね梅を見るときは、ね、奈良時代の、ね、万葉の心で読むみたいなね、そういう両方楽しむ気持ちをですね、持っていただければより、ね、花見っていうのを、ね、長い間、楽しんで、さらに春の気を存分にいただくことができるということになると思います。またね、この季節にそろそろ咲いてくる、ちょっと後なんですけれども、桃の花もね、咲いてくる時期になります。一応ね、桃の花が咲いてくる頃のお祭りといえば、旧暦の、3月3日のひな祭りが桃の節句という、まあ、もともとはその桃の花が咲く時期みたいなのが意味があるんですけれども、これがまあ旧暦なんでちょっとずれて4月12日になりますね。旧暦のひな祭りは4月12日ですね。この頃にはまあ桃の花も咲いて、まあ、ピンクの花ね、梅桜桃と、まあ、ピンクの花がたくさん咲くんでね、まあ、大変めでたいみたいなね、感じでですね、花見を存分に楽しむということですね。まあ、ひな祭りの話が出てきましたけれども、まあ、3月3日ということでもうすぐなんですけれども、まあ、3月3日のひな祭りっていうのは、まあ、元々の本質的な意味は、心身の浄化ということでですね、中国とかで、川に入って、まあ、みそぎをしていたの風習が日本にも入ってきて、広まっていったみたいなところがあります。そしてね、まあ、その身の汚れを、ひな人形とかその神をこう人の形に切り抜いた人形と書いて人型って読むんですけど、そういう人型に、汚れを移して川に流して、清めるみたいなんですね、そういう、ね、ところからだんだんと発展していって今の形になってきたと、そうですね、ひな壇を飾ってですね、まあ、祭り上げるみたいなのも今の風習になってきているという感じですね。ただまあ本質的には心身の清めるというところがありますんでですね、3月3日の頃とか旧暦のひな祭りである4月12日の頃は、その身の清めっていうのを一つ意識して過ごしていっていただきたいなと思います。でね、その清めるにあたってはもちろん掃除とか、お風呂とかもそうなんですけれども、まあ、桃の実っていうのが一つね、非常に浄化作用のある、ものと昔から伝えられておりまして、日本でもね、桃太郎の鬼退治とかも、まあ、そういうところから来ているという言われていますね。あとはね、古事記に書かれている宇治にまみれたイザナミの御事の追撃をね、免れるときに桃の実を投げるみたいな、そういうね、物語も残っていたりしてですね、まあ、桃の力っていうのを一つね、非常に強いとされていますんでですね、この3月3日のひな祭りの時は桃の実のお菓子であったりとかね、まあ、コンビニ行けばいろいろそれに合わせた商品出てると思いますんで、何かね桃にまつわるものを体に取り入れてみて、さらに、掃除とかですね、ちょっとお香を焚いたりとか、体ちょっと入念にマッサージしたりとかですね、ちょっとしたデトックスみたいなのをしていただいて、より良いね春を迎えていっていただければなと思います。そして、春といえば、 あの春日大社の春祭りっていうのが13日にありまして、これ結構大きなお祭りなんですけれども、なんかね天皇の勅使がそのお祭りに行く、まあ、全国の神社に天皇の勅使がお祭りに行くっていうのがすごく限られてるんですけれども、まあ、その中の一つということでですね、まあ、春日という、まあ、春と日と書いてね、まあ、春にまつわる神社、というところから、春祭りだとは思うんですけれども、まあ、あのそういうねありがたい、お祭りが奈良で行われているということでですね、そういうのに参加するのも春を楽しむ一つのきっかけかなと思います。はい、またねそのね直使が来るっていうのがすごくね、珍しいことなのでね、なんかね天皇の勅使ってな、まあ、天皇が行くわけじゃないんですけれども、天皇の使いが行くっていうことなんですけれども、はい、その行く方も迎える方も天皇が来るのと全く同じ礼儀作法によって行われるらしいんですよ。もう本当にだから天皇がわざわざ出向くことに等しいみたいな、そういう意味合いがあってですね。あと、まあ、その春日、ま、春日大社の春日春祭りと、あとその京都の下鴨神社上鴨神社で合同でやる葵祭りあれとか、
はい、
ちょっといろいろ限られてるらしいんですね。で、まあ、そういう貴重なお祭りなので行ける方はぜひね行っていただきたいなという感じですね。あとはね、3月で言うと、ね、春分がやってきますね、春分は20日になります。20日の水曜日ですね、この日は、まあ、昼と夜が同じ長さになるということでね、陰陽のバランスが非常にいい季節、いい時になりますのでね、願い事が叶いやすいみたいなのがあります。またね、西方浄土に日が、ま、沈むみたいなのがありましてですね、まあ、先祖に祈ると良いみたいなのもありましてですね、まあ、ちょうど春分の前後、前3日と3日合計7日間ですねがお彼岸の時になりますので、そういうねお墓参りとかするにもいい時期になります。なので、特にね、春分の日は まさにど真ん中でありますので、まあ、お墓参りに行ってちょっとねお先祖様にご先祖様に、まあ、感謝の願いがまずしつつですけれども、ちょっとお願い事みたいなのをすると、まあ、普段の時よりも叶いやすかったりもしますんでね、ぜひちょっと先祖供養とかそういうの辺も含めて、この辺の季節の気をね、大事にしていってほしいなと思います。ということで、あとは何でしょうね、3月といえばホワイトデー。ホワイトデーはまあもらった方にしか縁がない日ではありますがですね、まあ もらえた方はちょっとねプラスした、ちょっともらったものよりもプラスしたようなお返しをすればより喜ばれると思います。福岡の石村万世堂みたいな会社が始めたらしいですけれども、日本でそもそも始まってて、でなんかホワイトデー、そうなんですよ。マシュマロをこう当時売り出したみたいなね、ところがあるんですとか。
マシュマロだからホワイト。
そうそうそうそう。その万世堂さんはその黄身を使ったお菓子をメインで作ってて、白身が余るからどうしようというところからマシュマロを作って売り出したらしいんですけれども、まあそんな感じで、まあそこかららしいですけど、まあまあ始まった、まあこんだけ定着してるんでね、非常にいいんじゃないかなと思います。バレンタインの1週間後にしようとか、そのなんか2月14日をちょっとひっくり返して、4月12日にしてみようとか、ちょっといろいろいろんな 日の案もいろいろ出たらしいんですけれども、
はい、
なんか1週間後やったらお菓子屋さんが大変やろとか2ヶ月も空いたらちょっと立ちすぎやろみたいな、忘れてまうやろみたいなんで、ちょうど1ヶ月後っていうところに決まったらしいですけどね。まあ、そんな決まり方の、ホワイトデーですが、もう決まったものはもう定着したイベントになってるんで、まあね、楽しんで過ごしていただきたいなと思います。そんな感じでね、3月のイベントごと楽しんで、しっかりと開運、ね、運気に結びつけていっていただきたいなと。まあ、プレゼントの交換もね、運気の交換、気の交換で非常に開運に役立ちますので、こういうイベント大事にしていっていただきたいなと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。3月の方の運勢です。
はい、 1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、1月の方はですね、運が開ける手前の時期になります。すぐに飛び立てる準備をしておきましょう。
はい、今までの積み重ねを発揮する時です。2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、2月生まれの方は自然体でいることが大事な時になります。小細工はマイナスに働きます。
はい、背伸びはやめましょう。3月生まれの人、金運がペケ、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、急がば回りの時になります。無理な前進は衰退を招きます。
はい、しっかりと足場を固めてください。4月生まれの人、金運がペケ、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、人脈を広げる時になります。人を見る目を養いましょう。
仲良くなる人はしっかり厳選してください。5月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、5月生まれの方は大きな変化は避けるべき時になります。日常の質を上げていきましょう。
はい、毎日を大事にしてください。6月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、大変勢いのある時ですが、空回りしないように地に足つけていきましょう。
はい、ローギアで力強くいきましょう。7月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、7月生まれの方は積極性が大切な時になります。怠け心には気をつけてください。
はい、攻めの姿勢でいきましょう。8月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が三角、恋愛運、金運が丸です。
はい、8月生まれの方は改革改善の時になります。他力本願はダメですよ。
はい、自分の力をつけてください。9月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が二重丸です。
はい、9月生まれの方は大変幸せな時ではございますが、おごる心があると、人は離れてきます。謙虚な心が大切です。
はい、調子に乗りすぎないように気をつけてください。10月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、穏やかさが大切な時になります。周りに迷惑をかけないように、過ごしましょう。
はい、冷静に判断して自力で解決しましょう。11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、11月生まれの方はですね、争い事が増える時になります。感情的にならないようにしてください。
はい、常に冷静さを欠かさないでください。12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方は思いがけないトラブルが起こる時になります。言動は慎重にしてください。
はい、口が災いの元とならないように気をつけてください。
はい、ということでですね、まあ総括的に見るとですね、まあ、あの進む時な方は多いですね。まあ、あの季節的にもね、あの3月っていうのはいろんなことを始めた方がいいんで、いろいろね、前に進むことは大事なんですけれども、皆さんね、その月その月でメッセージありますけれども、まあ総括するとむやみやたらと進んでいいわけではないということですね。周りに迷惑をかけないようにしたりですね、人の反発を買わないように言動に注意したりですね、ちょっとねおごり高ぶって調子に乗らないように、したりとかですね、自己を中心的にならず、周りのことも十分に視野に入れつつ前に進むっていうのが大事なんじゃないでしょうか。特にね、6月生まれの方なんかね、大変勢いのある時と言われてますがね、独りよがりの空回りになりがちというところが、指摘されてますんでですね、ちょっとその辺を注意しつつですね、進んでいっていただきたいなと思います。まあ、そんな感じでですね、 3月はですね、皆さん気をつけつつ、しっかり前向きにですね、春の気をもらいつつですね、前進していっていただきたいと思います。ということで、まあさらにね、その再来月4月になるとね、新学期とか始まったりとかですね、新生活になったりとかですね、いろいろ変わる変化が多い時になりますのでですね、3月の間にですね、特にね、その3月3日のみそぎっていうのはね、ひな祭りのそのみそぎの本質的な意味っていうのは大事にしていただいて、まあ、心身ともにすっきりしてですね、新年を、新しい学期新生活を迎える準備をしていっていただきたいと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックアンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は3月30日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.